こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ビジョナリーカンパニーに飛躍の法則は、ジム・コリンズが研究チームと共に、良い企業がどのような条件で偉大な企業へ移行するのかを検証した経営書である。前作が長期的に卓越した企業の特徴を扱ったのに対し、本書は転換点を持つ企業に焦点を当て、同業の比較企業と照合しながら共通原則を抽出する構成をとる。中心にあるのは、カリスマ的な経営者や劇的な戦略変更ではなく、人材規律、現実認識、集中戦略、技術の使い方、累積的な実行が成果を生むという見方である。事例研究に基づくため、万能の処方箋ではないが、組織が持続的な成果を目指す際に何を優先し、何を避けるべきかを考えるための実践的な枠組みを提供している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、比較研究から導かれる良い企業と偉大な企業の差、本書の特徴は、成功企業の美談を集めるのではなく、一定期間にわたり卓越した業績へ移行した企業と、似た条件にありながら同じ飛躍を遂げなかった企業を比較する点にある。コリンズは、業界、時代環境、外部機会だけでは説明できない差を探り、企業内部の意思決定や組織文化に注目する。この方法により、景気や芝の追い風だけを成功要因とみなす単純な解釈を避けている。重要なのは、偉大さが一つの妙案や一人の英雄によって突然生まれるのではなく、複数の原則が積み重なった結果として現れるという視点である。一方で、事後的に成功企業を分析する研究であるため、因果関係を完全に証明するものではない。読者は法則を機械的に適用するのではなく、自社の状況に照らして、どの要素が再現可能かを検討する必要がある。次に、第5水準のリーダーシップとまず人を選ぶという順序。本書で最も知られる概念の一つが、第5水準のリーダーシップである。これは、個人的な名声を求める強烈なカリスマではなく、謙虚さと職業的な意思を併せ持つリーダー像を指す。こうしたリーダーは、自分の功績を前面に出すよりも、組織が自分の退任後も成果を出し続ける状態を重視する。また本書は戦略より先に人材を選ぶという順序を強調する。適切な人をバスに乗せ、不適切な人を降ろし、その上で行き先を決めるという比喩は、環境変化が激しいほど重要になる。なぜなら、最初に肯定的な計画を作っても、実行する人の判断力や規律が伴わなければ、変化に対応できないからである。この考え方は、採用昇進配置転換を単なる人事業務ではなく、戦略形成そのものの前提として扱う点に実務的な意味がある。厳しい現実を直視しながら、勝利への確信を失わない姿勢、偉大な企業への転換には、楽観的なスローガンよりも、現実を正確に見る能力が必要だと本書は論じる。コリンズは、組織が不都合な情報を抑え込まず、問題を率直に議論できる環境を重視する。これは単に悲観的になることではない。厳しい現実を認めながらも、最終的には道を見出せるという確信を保つ姿勢が必要とされる。この考え方は、短期的な危機対応だけでなく、長期戦略にも関係する。市場シェアの低下、技術変化、顧客離れ、組織能力の不足を見ないふりをすれば、戦略は願望に近づいてしまう。逆に現実認識が徹底されていれば、限られた資源をどこに集中すべきかが明確になる。リーダーの役割は、答えを一方的に与えることではなく、真実が上がってくる仕組みを作り、組織が自己欺憤に陥らない状態を維持することにある。そして、張り膿の概念が示す集中戦略の3つの問い。張り膿の概念は、本書の戦略論の核であり、複雑な世界で単純明快な重点を持つ重要性を示している。企業は、情熱を持って取り組めること、世界一になれる可能性があること、経済的成果を動かすぬ各指標があることの好点を見極める必要がある。この枠組みは単なる強み分析とは異なる。現在うまくできることでも、世界一になれない領域であれば中核にすべきではないし、情熱だけで経済性を欠く活動も持続しにくい。さらに経済的指標は、売上や利益の総額ではなく、事業の本質を動かす分母を見つける発想を含む。張り膿の概念の価値は、派手な多角化や流行への追随を抑え、何をしないかを決める基準を与える点にある。これは大企業だけでなく、資源の限られた中小企業や非営利組織にも応用可能な選択と集中の思考法である。最後に、規律の文化と技術の促進剤が弾み車を回す仕組み、本書は偉大な企業を官僚的な統制で説明しない。重要なのは、適切な人材が共通の重点を理解し、自律的に規律ある行動をとる文化である。規律の文化では、細部まで命令する管理よりも、守るべき枠組みを明確にし、その中で責任ある自由を与えることが重視される。技術についても、本書は過大評価を避ける。優れた企業は新技術を無視しないが、 技術そのものを変革の原因とはみなさず、すでに明確な張り読みの概念を加速する促進剤として使う。さらに、成果の変化は一挙の改革ではなく、弾み車が少しずつ勢いを増すように進むと説明される。小さな改善、適切な意思決定、継続的な実行が積み重なり、外部から見ると突然の飛躍に見える。これは、短期的な劇的転換を求める経営論への批判であり、持続的な成果は一貫した行動の累積から生まれるという実行論である。結論として、本書は経営者、管理職、企業家、人事責任者、組織変革に関わるビジネスパーソンに特に有益である。短期的な業績改善の手法を探す読者よりも、組織が長く成果を出すための条件を考えたい読者に向いている。得られる実践的な利点は、採用と配置を戦略の出発点として見直す視点、厳しい現実を議論できる組織づくり、集中すべき事業領域の見極め、技術導入を目的化しない判断基準である。知的な利点としては、企業成長を英雄的リーダーや単発のイノベーションだけで説明しない。複合的で累積的な見方を学べる点がある。同じ経営書の中でも本書が際立つのは、抽象的な理想論ではなく、比較研究から導いた概念を印象に残る比喩と実務に移しやすい問いに整理していることである。もちろん、対象企業や時代背景には限界があるため、法則をそのまま模倣する姿勢は危うい。それでも組織の飛躍を考える際の共通言語として、今なお参照価値の高い一冊である。ご支援いただける場合は、ズム・コリンズ。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。